聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書35章、旧約聖書の1116ページです。イザヤ書35章。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは葦やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。次に新約聖書から、コリントの信徒への手紙1の15章、1節から11節までを読みます。新約聖書の320ページです。コリントの信徒への手紙1、15章1節以下。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に好き足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。祈ります。 私たちの主なる神よ、あなたの御前で、そして愛する兄弟たち姉妹たちと共に復活祭を祝うために私たちはここにいます。この日あなたは御子イエス・キリストが生ける救い主であるということをはっきりと私たちにお示しになりました。主イエス・キリストは私たちのすべての罪を、またそれとともに私たち人間のすべての悲惨と死をご自身の肩に担い、私たちの代わりにそれを償い、この苦しみを通して永遠にただ一度それを克服されました。神様、私たちは自分たちが今どのような状態であるかを知っていますが、あなたはそのことをもっとよくご存知です。私たちは今ここにいますが、それは私たちの目を自分自身からあなたに向かって向け変えるようにされたことを感謝するためであります。あなたはそのように素晴らしい御業をこの世界のため、そして私たちすべての人間のために成し遂げてくださいました。感謝いたします。どうか今あなたのその御業を証しする言葉を誠実に語り述べ伝えていくことができるように私たちに力を与えてください。そしてあなたの真実な言葉が私たちを支配し、動かし、満たしてくださいますように。それが私たち一同を慰め、勇気づけ、戒める光となりますように。そしてどうか私たちの貧しい賛美の歌があなたの御心にかないますように。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人の上に、またまだこの交わりの外にいるすべての人々の上にもイースターの喜びと祝福が満ちますように。心や体を病む友を顧み、この世で困難に出会っているすべての人々を助け、悲しむ人々を慰めてください。小さな子供たちを豊かに育み、新しい人生の道を歩み始めた若い人々を導き、お年を召された方々にはあなたの守りと慈しみを豊かにお与えください。そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週も守ってくださいますように、これらの私たちの心からの感謝と祈りを十字架と復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。皆さんとご一緒にイースターをお祝いできるのは、この教会の牧師としてはおそらく今年が最後になるだろうと思います。そういった思いを込めて、復活の主イエス・キリストの御名によって皆さんに心から挨拶をしたいと思います。で、今日の説教のテキストは先ほど読みましたコリントの信徒への手紙1の15章ですが、これはパウロがキリストの復活について論じた有名な箇所です。で、今日は特にその中で3節の後半から6節の前半までのところを、気をつけて読みたいと思っています。こう書いてあります。キリストが 聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。それからまだ少し続くんですが、そこで一応切ります。で、この部分は、3節の前半分でパウロが断っておりますように、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです、そういうふうに断っておりますように、これはパウロ自身が書いた文章ではありません。他のところは全てパウロが書いたものですが、ここのところは以前からこのような形で伝えられてきた、いわば伝承ですね。それをパウロはこの中に、取り入れたわけです。そしてこの伝承は復活に関する新約聖書の中で最も古い資料と言われています。福音書の中で一番古いのはマルコですが、それよりもさらに古いんです。50年代ですね、53年頃かその辺でしょう。その頃にパウロが、伝えられてきた伝承を自分の中に取り入れた。で、この手紙の中にそれを書いているわけですね。で、福音書に書かれている復活の物語というのは、これはマタイでもルカでもヨハネでもそうですけれども、いろいろな話が付け加わっておりまして、もちろんよく言われるようにその話に尾ひれをつけるというようなそういうことではないと思いますが、それはそれで何らかの真実を明かししているものだと私は思いますけれども、今私たちが読んでいるこの最古の伝承にはそういう物語的な要素は全くありません。大変ぶっきらぼうです。キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。そういう非常に簡単な言葉をここでは連ねています。そして3日目に復活したと書いてありますが、それについては何の説明もありませんね。それを現れたという言葉に言い直しています。現れた、これはどういうことでしょうか。もともとのギリシャ語ではオフセイという言葉が使われておりまして、これは見られたとも訳すことができる言葉です。で、そこでこの現れたというのは要するに幻を見たということなんじゃないかと考える学者たちもたくさんいます。で、いろいろな理解が可能だと思いますが、で、私にとってはドイツの神学者でウィリー・マルクセンという人がいますけれども、この人の解釈が最も説得的でした。そう思われました。で、彼はこの現れたという言葉をこういうふうに言うんですね。イエスの事柄はなおも前進する、そういう意味だと。現れたというのはそういう意味だ。で、事柄っていうのはちょっと、日本語には馴染まないような言葉かもしれませんが、彼はドイツ語でディザッヘと言ってます。イエスの事柄、これは彼が人々を愛したその愛で、彼が語り続けた真実、そういうことでしょう。愛と真実、それは生き続けるだろう。 十字架で死んだ時にそれでおしまいになったというわけではない。それはなおも生き続ける。その後の人類の歴史の中で、さまざまな人々の心の中で、彼らの言葉や行動の中で生き続ける。復活というのはそういうことではないでしょうか。で、そのことを考えておりましたときに、先週鈴木玲子さんからメールが送られてまいりまして、非常に珍しいというか不思議というか、そういう話を聞きました。それを、今日は皆さんに紹介したいと思います。玲子さんのお父様は鈴木正久牧師であります。私の恩師です。で、彼には王道、王様の道と書いて王道という自伝風の作品があります。亡くなられてからあとすぐに単行本の形でも出版されましたし、著作集の中にもそれは取り入れられておりますが、自伝風の、文章といいましょうか、話なんですね。少年時代の思い出から始まって、お父さんやお母さんのこと、それから入信に至るいきさつ、そして進学校に入るまでのこと、それを簡単ですが心を打つような文章で綴ったものであります。小さな本ですから、皆さんにも楽にお読みになれると思いますが、この本は多くの人に感銘を与えました。私もその感銘を受けた一人ですが、で、私は金ヶ根鈴木牧師という人物の本領は、教会に対する妥協のない真実さにあったと思っています。で、この本を読むとそれがどこから来たかということが分かります。で、ところでこの本はすでに英語に翻訳されていました。私はそのことを今まで知りませんでしたが、この本をすでに英語に翻訳したアメリカ人がいたのです。で、その人の娘さんという人が今広島の平和記念館の館長を務めておられるスティーブン・リーパーという宣教師と結婚して、このリーパーさんのお父様も日本で働いておられた宣教師ですが、遠山丸台風の時に北海道に渡る途中、その遠山丸に乗っていて、お仲間の宣教師も一人おられましたが、その二人が自分のために持っていた救命胴衣ですね、命を救うための救命胴衣を脱いで近くにいる日本のお年寄りたちにあげたという、そして お二人は命を失いました。で、そのことは当時そのニュースを聞いた私たちにとっては非常に大きな、衝撃といいましょうか、感動といいましょうか、そういうことだったんです。そのリーパーさんと結婚して今広島にその方がいるというんですね。名前をエリザベスさんと言います。で、その人が玲子さんに電話をかけてきた。実は父親が昔宣教師として日本に行っていたことがある。その父親が今年90歳の誕生日を迎える。その誕生日をなんとか 自分たちで記念したいとお祝いしたいということで、その王道の英訳原稿があるので、それをアメリカで出版しようという話に、子どもたちの間で話がまとまったというんですね。そしてそのことで、まあ玲子さんに了解を求められたんだと思いますが、でこの英訳をした人というのは、以前宣教師として名古屋にいたことがあります。今はもう90歳ですから、高齢ということに加えてパーキンソン病を患っておられて、意識もあまりはっきりしないことが多い。娘さんがそういうふうに言うんだそうですが、ところがその電話をかけてきた、その電話の対話の中にそのお父さんも加わったというんですね。今では技術的にそういうことができるようになったらしいんです。私にはどういうことかさっぱり分かりませんが、あの一人は日本にいる、あの話し合っている当事者同士が日本にいる、二人が、でお父さんはアメリカにいる、でそのお父さんがその対話に加わることができるというんです。そういう事情に詳しい方に後で説明をお願いしたいと思ってるんですが、その元宣教師がその話に加わってきて、この玲子さんによると突然ですね、驚くほど明晰な記憶と理解力を取り戻す。そしてその王道という、書物を、あるいは文章を英語に翻訳するきっかけを与えてくれたのは村上という牧師だったと言ったんだそうです。で玲子さんは、今自分が属している代々木上原教会の村上牧師は昔愛知県にいたということを言うと、即座にそれだ、その村上だと、その年を取った元宣教師が言ったというんですね。で私はその王道を英語に翻訳するきっかけを彼に与えたかどうかちっとも覚えていません。そういう記憶はありません。しかしその宣教師のことはよく覚えています。ウォルター・ボールドウィンと言います。アメリカ人の宣教師で、実に懐かしいたくさんの思い出があります。でこの人は南長老派というかなり保守的な教会から派遣されてきた人で、名古屋で主に名古屋を主なあの宣教地として働いていました。あまり器用な人ではありませんでした。したがって日本語の会話もそれほど上達しなかった。しかし心が広くて誠実な人柄で、よくものを読みました。日本語で話すことはあまり上手じゃないけれども、読んで理解することはできる。そして私たち若い牧師たちの意見もほぼ完璧に理解してくれました。彼が知立という小さな町で開拓伝道をすると言い出しました。でその知立という町の近くに安城という町があって、私は当時そこで牧師をしていたんですね。でそういうこともあって、彼は私に、村上さん、私の仕事伝道を週に一遍でもいいから助けてくれないかというふうに言われました。で私は週に一遍夕方からその知立の町に出かけて、みすぼらしい民家でその彼と二人で人々を集めて賛美歌を教えたり、子供たちに紙芝居を見せたり、聖書の話をしたりしました。本当に懐かしい思い出です。で、そういう時にもしかしたら私がその話の中で鈴木牧師のこととか 王道に記された彼の入信のいきさつなどについて話したことがあるかもしれません。そして私は思うんですが、あの人だったら鈴木牧師の信仰とか神学とかそういうものに心を動かされて、王道を英語に翻訳しようということを思い立ったとしても不思議ではないと思います。先ほど私はイエスと、いやイエスの愛と真実は十字架上の死で終わりにはならない、その後の人類の歴史の中でさまざまな人々の心の中で彼らの言葉や行動の中で生き続けていると、そう申しました。復活とはそういうことだと申しました。この元宣教師の話を聞いて、私はそのことを心に深く思いました。鈴木先生という人は若い頃、静岡県のある町で、小さな教会で、彼は S さんと、その王道の中で書いておりますが、S さんという一人の青年に出会う。その青年の中にある真実さに心を打たれる。そして教会にはいろいろ欠点も多いけれども、しかし根底には真実なものがあるということに気がつくんですね。そして信仰に入ったんです。で、教会の一番深いところには真実なものがちゃんとある。それは主イエス・キリストから来たものだと。彼はそのことを信じるようになって、死ぬまで妥協のない誠実さで教会に仕えました。そういう人物です。で、そのことが私を動かしました。私が牧師として働こうと、働くために愛知県に開拓伝道に赴いたとき、この鈴木牧師が 私に与えてくれた励ましの言葉や祈りや、そういうものが何よりの支えでした。で、そういうふうにして彼が見出した真実が私を動かしてきたのです。そしてもしも仮にそういうことがあったとしたら、ボールドウィン宣教師を動かしたのもそのことだったんじゃないか。そして今、彼が英語に翻訳した王道が出版されて、アメリカでも多くの人々の手に渡ろうとしています。不思議なことです。これはキリストが復活して今も生きて働いておられるということの具体的な例証ではないでしょうか。祈ります。神様、あなたの愛と真実は十字架上で終わりにならず、よみがえりの主とともに今も私たちの中に、この世界の中に働き続けています。そのことを信じて生きることができますように、私たちを助けてください。主の御名によって、アーメン。 アーメン。賛美歌の74番を3節まで歌います。そして聖餐式を執り行います。 どうぞお座りください。復活の主が今私たちの真ん中に立っていらっしゃいます。でこの主イエス・キリストと共に聖餐に預かりたいと思います。最初に短く祈ります。一人ごと余ったほどにこの世を愛してくださった神よ、あなたは主イエス・キリストのゆえに私たちのすべての罪を許して新たにしてくださいます。そのことを信じて感謝いたします。主よ、どうかここに備えられた感謝の食卓に親しくお望みください。かつてモーセや預言者たちを通して人々に語り、主イエスを通してこの暗い世界に愛の光を照らしてくださったあなたが、今このパンとブドウ酒によって私たちを新しい希望に生かしてくださいますように。造り主なる聖霊よ、今私たちのもとにおいでください。アーメン。聖帝の言葉を読みます。弟子たちが裏切ったあの夜、主イエスはパンを手に取って神に感謝し、それを裂き弟子たちに分け与えて言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事が済んでから主は杯をも手に取り、感謝の祈りをしてから弟子たちに渡して言われました。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。主イエスよ、私たちはあなたの十字架の死を告げ知らせます。死者の中からのあなたの復活を喜んで祝います。そしてあなたが再び来たりたもうことを待ち望みます。拝参の奉仕者の方はどうぞ前にお進みください。詩編の34編にこう書いてあります。味わい見よ主の恵み深さを。主の恵み深さを味わいたいと思います。ただいまからパンとブドウ酒をお分かちいたしますが、イエス・キリストを主と信じて受け入れておられる方はどなたもこれをお受けください。まだその信仰に至っておられないと思われる方はその時が来るまでお待ちを願います。私たちはその時が来るのを心から待っています。なおパンとブドウ酒はご一緒にいただきたいと思いますから、皆さんに配り終わるまでそのままお待ちくださいますように。 なたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってください。主イエスキリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わってください。主イエスは言われました。あなた方は世で苦しみがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。このキリストがあなた方と共にいらっしゃいます。安らかに行きなさい。アーメン。感謝の祈りを捧げます。主なる神様、キリストの体に結びつけられている私たちに、この聖晩餐によって霊の糧を豊かに与えてくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちを導いてください。教会の中ではあなたによる和解の働き手として、この世にあっては平和の使者として 生きることができますようにお支えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどの賛美歌74番の4節から5節まで、4節から6節までを歌います。